テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は336回目の配信となります。虫除けグッズの説明を読んでいたら、適用害虫、ユスリカとだけ書かれているやつがあって、調べてみたら、ユスリカって血を吸うあの蚊じゃないんですね。夏に道端歩いてると、虫がブンブン固まって飛んでるやつあるじゃないですか。蚊柱っていうやつですけれども。あれがユスリカだそうですよ。血は吸わないんですって。夏のプチ情報でした。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。SAP 2027年問題で懸念される企業のビジネスリスクへの対応。こちらはノートのサイトで掲載されていた記事ですね。なんかたまたまですね、2027年問題っていうキーワードが目についたわけですよ。で、あれ？そんなのあったっけな？2024年問題はよく聞くけどって思って調べてみたという流れですね。で、まあ何かと言いますと、SAP、SAP 社のですね、ERP6.0 という製品があるそうで、そちらのサポート終了が2027年末なんですって。で、こちらは、まあ大手企業が大体入れているので、大変っていうことになっているそうですよ。ちなみにですね、もう一つの2027年問題としては、2027年の年末までにですね、すべての一般照明用蛍光灯の製造が終了するっていうのが決まっているそうなんですよ。なので、LED 照明への移行が急がれているという、そういうのもあるそうですね。なんか、〇〇年問題は、だいぶこう、早いもん勝ちみたいな感じになってますね。ちなみにその前のですね、2026年問題というのもありまして、こちらは大規模言語モデル LLM の学習に必要なデータが徐々に使い尽くされてしまってですね、2026年までには良質なデータが枯渇してしまうという問題だそうですよ。さらにですね、2025年問題もあります。こちらは、団塊世代、1947年から1949年生まれですね。その世代の人たちがですね、75歳以上の後期高齢者となることで起こる社会保険費の負担増や働き手不足などの問題だそうです。はい。まあ、毎年いろいろ問題はあるなっていう、そういうことですね。はい。では、二つ目の記事ですね。冷蔵庫ドレスアップマグネットシートの販売を開始。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社エディオンは8月1日からプライベートブランドの E アングルにおいて冷蔵庫ドレスアップマグネットシートの販売を開始すると発表しました。この商品はですね、対応する冷蔵庫にぴったり合うサイズのマグネットシートですね。あの全面をきっちり覆うタイプですね。冷蔵庫に貼り付けることで好きなカラー、好きなデザインにコーディネートすることが可能になってます。カラーデザインはですね、100種類以上ありまして、個性的なデザインで自分らしくドレスアップできるというものですね。価格は199リットル以下の S サイズが9980円、200リットル以上が M サイズになりまして14800円、400リットル以上 L サイズが19800円です。2024年7月の現在でですね、太陽冷蔵庫機種というのが20機種あるそうです。マグネットが対応する各機種にですね、ぴったり合うサイズで製作されておりまして、他の機種での使用はできないようになっています。冷蔵庫の新製品発売や生産完了に合わせまして、対応機種は順次更新されていくそうですね。なので、冷蔵庫が生産完了になった後は注文ができなくなるというわけで、冷蔵庫との同時購入がおすすめだそうですね。だから冷蔵庫は割とこう白物家電と呼ばれていたりして、結構シンプルなデザインが多いかと思うんですけど、なんか、プレスリリースで表示されていた写真なんかにはですね、イギリスの国旗のあのユニオンジャックがこう、冷蔵庫全面にベタッとデザインされているとかですね、あとだいぶポップなカラーのものだったりとかがいろいろあって、お、これはなかなか良いなと思ってちょっと紹介してみました。まあ、もしかするとあれですけどね、あのホームセンターで部屋の壁紙ってあるじゃないですか、あのシールみたいになってるのかちょっと詳しくは分かってないんですけれども、ああいうのを買ってきて DIY するっていう手もあるのかもしれないと思っております。はい。まあ、ともあれですね、部屋の印象が変わってなかなか良いんじゃないかななんてちょっと思ってますね。では最後3つ目の記事ですね。ラズパイ初心者が家族と一緒に暮らすロボット作りを学ぶ本が発売。 こちらはファブクロスというサイトで掲載されていた記事ですね。技術評論者はラズベリーパイでロボット制作、コミュニケーションロボットシロの制作日誌というタイトルの本を2024年8月3日に発売するそうです。シロというのは SIRO というふうに書きまして、ロボットの愛称ですね。この本ではですね、家族と一緒に暮らすコミュニケーションロボットシロの制作を例に、ロボット制作を学ぶという構成になっています。ラズベリーパイや電子工作、Python、コンピューター、Linux、HTML など幅広い知識を用いてロボットを制作していきますが、初心者でも挑戦できる難易度になっているそうですね。最終的には自立移動、音声認識、顔認識、発話、喋る発話ですね、などの機能を備えたコミュニケーションロボットが完成するそうですね。推奨読者は理工系の学生、初級エンジニア、および電子工作やプログラミングが趣味の社会人。著者はクロさんという方、K-U-R-O でクロさんですね。で、B5 変形版256ページになっているそうですね。お値段、税込みで3300円だそうです。お、なんかすごいてんこ盛りだなと思って見てたんですけれども、ちょっとなんか自分にも多少興味がある程度の人にもできるのかもしれないと思って、なんかちょっといいなと思って紹介してみました。ということで今週紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずはモラピョンさん、いつもありがとうございます。334回拝聴。最寄りの書店に在庫があるかを調べる機能があるとすごく助かりますね。でも最近は電子書籍の方が多いかなぁと感じてます。町内会費の集金は難しいですよね。1年間回収しに行くの大変そうです。私の地元の自治体はリーダーのような仕事を地区で順番に担うそうなのですが、私の父に順番が回ってきた時はほとんど毎週会議に出席していました。夏が来ましたね。暑くて何もできないので家の中にこもってます。笑い。体調も崩しがちなので気をつけないと。とコメントいただきました。いや、そうなんですよね。物理本を買うかどうするかっていうのを結構たまに迷うことがあってですね。電子書籍はいいなとは思うんですけど、買って忘れるんですよね。なんか。物理本ですと目につくとこに大体置いとくので、忘れることがあんまないんですけれども。ね。あとはお父さんが多分町内会長やってたんでしょうね。なかなかあれは大変みたいですよ。はい。僕は今のところは免れておりますが。運営しやすい地区と運営しにくい地区がやっぱりあるみたいですね。マラピョンさんも暑くて何もできなくて家の中にこもっているそうなんですけれども、この時期は仕方がないなっていう気はします。確かに。個人的には一応ですね、エアコンをつけつつ筋トレをちょっとだけやるっていうその習慣を途切れさせないように頑張っています。はい。ちょっとしかやってないですけどね。マラピョンさんも通勤大変ですかね、きっと。通勤のある方はお気をつけて過ごしていただけたらと思います。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。ちょっと前にですね、たまたま何だったっけな、ツイッターで見たのか、展示会みたいなのの情報を見つけたんですよ。広角機動隊の版画展示販売会みたいなやつですね。版画が展示されているということで、おお、なんかちょっと一回見てみようかなと思って行ってみたんでした。まあなんとなく予想はついていたんですけれども、会場に行くとですね、ネットから申し込んだ方にはおまけのステッカーがもらえるみたいなことが書かれていて、事前に申し込んでいたので、それをいただき、で、展示されているところに行って、まあその版画として作られた、その、額縁に入ったイラストですかね、それをほほうと言いながら見ているわけなんですけれども、なんか他にもですね、その広角機動隊以外にも、多分有名なイラストレーターの方なのかな。そういった方の作品もずらずらと並んでいて、まあ、来場している人は、多分それぞれ、その、お目当てのものがあって、いろんな方が来ていらっしゃるという感じでしたね。そして、なんか、会場の片隅ではですね、なんか、商談してるんだな、あれは、みたいなのがあってですね。ああ、そうか。これは、係員の方が何名かいらっしゃったので、きっと声をかけてきてですね、こちらへちょっとお座りいただいてお話聞かせていただけませんかみたいな感じで、ああ、なるんだなと思ってですね、ドキドキしながら見て回っていたわけですよ。そうしますと、なんか、女性の係員の方がですね、チラチラとこっちを見ながらやってくるので、やべえと思ってですね、急に方向を変えてスタスタとですね、逃げるようにして帰ってきました。はい。なんか緊張して、ちゃんと 見ていられないというか、まあそもそも作品の数もそんなになかったので、まあ、ささっと見て終わりっていう感じだったんですよね。なので、まあ、雰囲気だけは分かって帰ってきたっていう感じですね。なんかあれなんですよ。商談の様子とかをちらちらと見ていると、なんか、こう、あれはプロだなというか、その、だいぶ粘っこい感じのトークを聞かされているみたいな感じがあったので、あれは絶対に捕まりたくないと思ってですね。はい。いそいそと帰ってきたっていうところですね。まあ、ちなみに主催をされているのは、とある絵の販売をしている会社なんでしょうね。昔、バブルキーとかにではですね、某お笑い芸人の方が、ラッセンが好きっていうフレーズで有名な方がいらっしゃるかと思うんですが、あのラッセンとか、あと、広山形さんっていう、まあ、画家さんですかね。そういった方の絵を割といい値段で売るという絵画商法というのが流行った時期がありまして、そちらを主催しているところと同じ会社だったという。まあ、事前に分かってたんで、まあ、あるんだろうな、そういうの、とは思ってたんですけどね。うまいこと交わして帰ってきました。はい。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。X にてハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージをお送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。そろそろビアガーデンに行ってもいいんじゃないかと思っております。はい。なんか毎年行ってるような気がするんですけど、ビアガーデンに行きたいって言いながらですね、あれ去年って行ったんだっけなーっていうぐらいの記憶力っていう悲しい事態が発生していますね。行ったんだっけなというわけで皆さんも暑い夏を楽しんでいただけたらと思います。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。